青空 FM 第15回目。第15回目はゲストにカネさんとずんだまるさんをお呼びしています。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。というわけで、今回は特別会というかことで、最初にまずこれから。というわけで、飲み会配信でーす。イェーイ。はい、
はい。
というわけで早速、自己紹介からお願いしていいですかね。はい。じゃあ、カネさんから自己紹介お願いします。
はい。どうも、カネです。ポッドキャストといえば、カネみたいなところもあるような。フォルテさんのラジオを聞いてる方は、きっともう大体カネのことは知ってるかなと信じてはいるんですが、今回は、ゲストとして。私普段、ポッドキャスト自分でパーソナリティはよくやってるんですが、あんまりゲストで出たことはないんで、このゲストとしての、カネを楽しんでもらえればと思います。で、自己紹介なんで、何者かっていうと、そうですね。ポッドキャスト林お兄さんっていうツイッターで言ってるんですけど、ポッドキャストよくやっています。で、その他にも、アウトプットであるとか、あと、本を書いたりとか、そういう、噂の成長ジャーニーっていうものとかもあったり、結構いろんなところで最近露出が増えているので、そういうアウトプット大好きお兄さんみたいな感じで最近は、認知されてるかなと思います。はい。そんな感じです。
はい。ありがとうございます。じゃあ、続けてずんだまるさん、自己紹介お願いします。
はい。どうも皆さん、こんばんにちは、ずんだまるです。カネさんのことを知ってらっしゃる方は、だいたいずんだのことも合わせて知ってらっしゃるかなっていうふうに思いますが、枝豆の妖精です。枝豆を広めるために降臨しました。
そうなんだ。
設定上は
、うん。
で、同じくカネさんと一緒にポッドキャストをさせていただいたりとかしていて、昨年ですね、昨年、就活 AM が始まり終わり、で、新しいポッドキャストのたまゆくラジオっていうのを始めました。そんな感じですね。あとは、勉強会だったりとか、LT 会だったりとかに、ポツポツ参加したりしてます。お願いします。
はい。ありがとうございます。さっき言わせちゃったんですけど、飲み会配信なんで、裏でいろいろガシャガシャやって雑音が入るかもしれないんですけど、あまりそこは気にしないで、それも空気感ということで、一つよろしくお願いします。はい。はい、っていう前置きもしたんで、雑にやっていこうかなと思うんですが、
はい、
早速、ずんだまるさんの話を掘り下げていいですか？
はい。
このポッドキャストひょっとしたら、お二人のこと知らない方もいろいろいらっしゃるかと思っていて、枝豆の妖精なんやねんっていうところから始まる場合もあるんで、ちょっとその枝豆についてちょっと掘り下げられたらなーって思うんですけど、枝豆の妖精って何すか？
もう枝豆を世界に広めるために生まれてきた妖精のことですね。
うん。
今ちょっと前に、秋の自由研究 LT ですっけ？名前。
うん。っていう、勉強会があったって話ですよね。うん。
その勉強会で枝豆の素晴らしさについて、素晴らしさというか、なんで私が枝豆を愛しているのかみたいな部分を少しお話ししました。なんで愛してるかっていうと、もう物心つく前から好きで、これなんか話したかちょっとわかんないんですけど、幼稚園、の卒業アルバムに好きな食べ物は何ですかみたいな。将来なりたいものはみたいなこととか、そういう項目の中に好きな食べ物はっていうので、枝豆と味噌汁っていう。
おぉ。
いい感じだ。
純和風。
幼稚園でした。っていうぐらい、もう本当に記憶に残る前から枝豆が好きで、出身地が結構取れるんですよね。
うんうんうん。
夏とか特に。なので、食卓によく出てきてし、緑色好きだし。
色からも。
ビジュアルからも大事です
よ。確かに緑色多いからな。
キュウリとか
ね。こんな形の緑色がそんな多くない。
確
かに。そら豆かインゲン豆か豚豆かみたいな。
豆は結構好きなんですよね。全体的に。なんでその中でも塩茹でされたものって多分枝豆が一番オーソドックスで、好きなんですよ。めちゃめちゃ好きなんですよね。もう美味しい。しかもホクホクしてるし。豆みんな好きだけど、その中でも枝豆が一番好きって感じです。
じゃあその、好きだから、というかもともと妖精なのかもしれないですけど、枝豆の好きさが高じて、今こういった枝豆の妖精になっていると、なるほど。本当かな？
降臨するしかない。
一応、そのあれなんですよね。その、カネさんとやってたポッドキャストの、まあ、その一番最初の始まりで、まあ、枝豆の妖精として召喚されたっていう、設定
うんね、その、
まあ、事実
ね。お仕事エイムは妖精さんですよね。
もともと、お仕事エイムって私がやっているポッドキャストがありまして、うん、そこの相方のテコファーさんっていう方が、自身のことを謎の妖精ですと言い出した。
うんうん、
で謎の妖精とカネっていう妖精が、その、形になって、
うん、
で、お就活を始めるときに、じゃあ次は何の妖精かなみたいなことを適当に振ったら、自分で枝豆の妖精ですって言い出した。
なるほど。それが、ずんだ丸召喚の裏側だったから
。読んだ目的はでも枝豆ではなかった。枝豆を広めてほしいから来てとは言っていない。
まあ、確かに、番組タイトルはお就活エイムだったんで、別に枝豆エイムではなかった。
そうですね、確かに。枝豆エイムだとかなり話題が激変されすぎる。まあ、それはそれで。ちょくちょく枝豆の話ができる場として提供していただいたって感じです
ね。あ、そう、枝豆の場を、枝豆を話す場として、あそこにいたっていう。
いや、嘘です。
最後までやらないんだ、そこ。なるほど。
ね、
まあ、それぐらい枝豆が好きだと。
大好きです。
枝豆って、いわゆるお酒のおつまみ的な？
あ、いや、うんうん、あ、好きなものとしてってことですか？
あ、いや、イメージ、一般の人が抱くイメージとして、お酒のおつまみとして、よくお父さん食べてるみたいな感じがあると思うんですけど、
うん、
実際、そういう感じなんですか？それとも、枝豆としても、主食みたいな。
主食とまではいかないですけど、
うん、
おやつとして出てましたね。食卓の中に、普通に、ご飯、味噌汁、おかず、枝豆みたいな感じで出てる。別に、父親がお酒を飲むとか、そういう場でなくても、うん、もう普通に枝豆なんで。なんか、トマトと一緒ですよ。トマト、
うん、ああ、
パッと出てきたりするじゃない
ですか。うん、はいはいはい。
それと同じ感覚で枝豆みたいな感じです。
なるほど。なんか野菜食え的な感じですかね。
なんですかね。そういう感覚で出されてたのかな。でもなんか普通に出てくるから。
で、まあそれぐらい枝豆が好きだということで。
はい、
いや、そうなんですよね。普通に、まあさっきもおかずとして出てくるんだっていうところで、いや、普通そんなに食べないと思うんですよ。
そうなんだ。
そんなことないですか？
私はもうその過程でしか育ってないので
。ああ、そっかそっか。
枝豆は普通に食卓に出てくるもの
だ。第三者的な意見で言うと、カネさんはどうですか？
まあでも、
うん、
私も地元は結構枝豆は取れる地域であるんですよね。あの地元北海道なんですけど、うん、北海道って結構枝豆を取れるんで、うん、そういう意味で言うと結構よく食べてはいましたが、
うん、
まあ、なんか確かにそんなになんか、好きになるほどではない。うん。っていう感じ。普通に食べるぐらい。まあ一般的なんじゃないですか。それが。
いや、ほんとそうで、その、さっき季節の話も出ましたけど、うちの実家も、その夏はよく出るんですよ。やっぱ父親が好きなんで、お酒が好きなんで、やっぱ夏は枝豆だろうみたいな感じで、枝豆をよく買ってきて、自分で茹でて晩酌してるみたいな感じで、で、僕ももらってつまんで食べたりはするんですけど、まあ枝豆っていうよりも、なんか塩気が欲しいみたいな。なんか、そういう感じがあって、なんか、スナック、しょっぱいもの食べたいな、スナック食べたいな、ポテチ食べたいな的の延長で、まあなんかそこにあるから、みたいな感じなんですよね。なんでその、なんだろ、溢れんばかりの枝豆愛をちょっと、いろいろお聞きしたいなって感じなんですけど。
美味しいから好きなんですよ。みんなのハンバーグが好きと一緒ですよ。
ああ、なるほど。
私は枝豆が好き。
うん。
いや、まあでもハンバーグが好きと言っても毎日ハンバーグ食べたいかって言われると。
食べたいよ。
そうならないんじゃないかなっていう。食べたいよ。
美味しいもん。
実際どうなんですか、その食べ方的なところに工夫があったりとか、なんかこだわりがあるんですか？
いや、もう。醤油で。
醤油で。え、なんかその、茹で加減は何分がいいとか、塩はこれじゃなきゃみたいな。
あ、全然ないですね。
ああ、そうなんですね。
でも、冷凍枝豆は冷凍枝豆で美味しさがあると思います。
うんうん、
まあ、独特な味だなっていうふうに思うし、
うん、
あの、生というか、取れた、冷凍されてないそのままの枝豆は、それはそれで、
うん、
まあ若干茶色いけど、
うん、
それはそれで美味しい。
うん、
そのね、こう塩で茹でた、あの、カリスとかもすごい美味しいな、っていう、
うん。
やっぱり、生で茹でた方が、ホクホク感もあるんですよね。
うんうん、ああ、冷凍よりも。
あ、そうです。
あ、へ、
冷凍の方が、まあ、 形は確かに、まあ、耳はいいんですけど、
うん、
まあ、ホクホク感というか、なんていうんですかね、こう、噛み砕いた感じっていうのはやっぱ違うなっていうふうに思いますね。
いや、枝豆、ホクホク感あるっていうのが今僕の中で ちょっと思ったんですけど。
待って、
うん、なんかホクホクって表現をするのは珍しいな。
ですよね。
ホクホク。
うん。擬音の問題。
ホクホクですよ。噛み砕く感じ。
結構なんか熱々を食べるイメージがなくて、枝豆を。
なるほど。
うん。なんかまあ別に冷めちゃったっていうよりも、僕うちの実家は結構茹で上がった後に。熱々だと食べづらいんで、さっと水で粗熱を取ってみたいな感じで、なんだろう、あったかいぐらい感じ。で、まあ、置いとくんで冷めちゃうんですけど、っていうことが多くて。なんで、おー、なんか、ホクホク、栗みたいみたいな感じがあって。
じゃがいも感あります、
ね。うん、
ホクホクっていう。
ホクホクの擬音はじゃがいもとかに使われる。
いや、あったかい。私が知ってる枝豆は温かく出てくるので、まあもちろんそのスーパーで売られてるものとかって多分冷たいと思うんですけど、うんうんうん、それはそれでまあ美味しいけど、やっぱ茹でたては違うんですよ。で、茹でたてのものを私はホクホクと表現しました。
あ、
家で食べるのは基本的に茹でたてなので。
じゃあなんかその、なんだろう、家で食べるときは、なんかもう最初に茹でておいて、置いといたやつとかじゃなくて、
はい、
なんかもうお味噌汁温めて出すみたいな感じで、
あ、そういう感じです。
も
う
最後にあったかいのが、
でも、
出てくるみたいな。
そうです。もう熱々になってます。熱々の、こう、お鍋で塩、ちょっとパ
パラ
って。
はいはいはいはい。
で、ありがとうござい
ます。
で、出てきます。
別になんか、すごい特殊な枝豆を食べている、なんかこだわりがあるみたいな。そういう感じじゃない。普通、ほんと普通の。
普通の枝豆がすごく好きって感じですね。
それ、普段、まあ今一人暮らしされてると思うんですけど、から、でも、一般、通常的に、日常的に枝豆食べたりされてるんですか？
そうですね。よく食べます。よく、稀に食べます。よく稀に食べ
ます。どっち？
稀によくある的な。
稀によく食べる。
あ、たまに食べます。
うん、
ちょっとまあ、いろいろあって、まあ、あんまり食べれなくなりまして、
うん、
加減をして食べようっていう。
まあちょっと食べ過ぎちゃったことがあって、
ね、
まあ、体に触ったことがあるんでって話ですよね。
そうですね。すごくわかりやすく言うとです。
まあもう、枝豆食べ過ぎってなんやねんって思ってると思うん
ですけど。意味がわからない。
まあまあ。
いやでも、いや私的にそんなにおかしいと思ってないんですけど、
うん、
まあ、枝豆食べ過ぎが始まった例としては、高校時代は、中学校までは学校で給食みたいなのが出るんですけど、
う
ん、
はいはいはい、
高校からはお弁当になったんですよ。
うんうんうん、
で、そのお弁当を自分で作って持ってきたんで、まあ、まあ、弁当の具材って好き、ほど入れられるじゃないですか。
うんうんうん、
なんか昨日の晩ご飯の残り詰めて、卵焼き作って入れて、枝豆を、お弁当箱このぐらいある中の3分の1ぐらいに詰めるんですよ。
今どれぐらいだろうな、15センチぐらいですかね。
だいたい15センチくらいのお弁当箱の5センチは枝豆。
うん、そうですね。まあ、5×5なんで。
で、イメージ的にはお弁当箱のご飯の部分は全部枝豆みたいな。
あ、もうちょっと狭めですかね。
あ、もうちょっと。
気持ち狭めだと思います。
すげえ、否定してこねえんだって。
もう気持ち狭め
です。そこの比較じゃない。次元が違うんだよな。
もう気持ち狭めな感じで。まあでも結構、そうですね。お弁当のおかず入れるところの、
うん、
こう2段アップとして、
うんうん、
おかず入れるところの3分の1よりもちょっと揺れが枝豆の占領地みたいな。もう詰めれるだけ詰める。
ああ。
で、まあ、お弁当ってお昼に食べるので、
うんうん、
まあ、冷凍枝豆を入れていってたんですよ。
おー、はいはいはい、はい。
溶けるように。もう、押してましたもん。食べすぎ。もう、ギュッギュッって押して、限界まで詰めて持っていきました。っていうのを、もう、まあ、週5で、まあ、学校があるんで、
うん、
毎日持って行ってました。
毎日？
あ、毎日です。
え、エブリデイ？
エブリデイ。まあ、土日は。
衝撃でした。
土日は、たまに、その、部活があって。
ああ、はい、はい。
お弁当を持っていくときには、まあ、枝豆を詰める。で、それ以外にも、まあ、普通に晩ご飯で枝豆が出れば、もちろん枝豆を食べます。
うんうん。
っていうのを、まあ、普通に、3年間続けてますよ。
でもなんか、あれですよね。我々が、白いご飯を食べるみたいな。パンを毎朝食べるみたいな。
あ、一緒です、一緒です。そうです、そうです。
それが、
毎朝食べるのと一緒です。
緑の豆になったっていう。
そうです、そうです。枝豆を、ここに。
うん。
っていうのと同じで。で、まあ、もちろん枝豆以外にも、
うん、
まあ豆類、まあそれこそ納豆とか、
はいはいはい、
とかも、まあ乳製品じゃない、なんていうんですか、大豆製品、
ま、豆、うん、
大豆製品、
うん、
とかもすごい好きなので、まあほぼ毎日食べてたんですよ。
うん、
もう納豆とか朝ごはん食べるみたいな、で土日とかも普通に土曜日食べる、
うん、
日曜日に食べるみたいなことを、本当に結構平気で行ってたので、食べ過ぎで鉄分アレルギーに、まあ、よく言われる鉄分アレルギーになり、手の皮とか足の皮とかがすごいめくれるっていうのになってしまって、ああ、やめよう。控えてくださいって言われて、はい、みたいな。っていうことが、多分高校3年生の終わりぐらいにあって、
ああ、3年やったらそうなった感じ。
ああ、そうです。で、まあ、大学生になって一人暮らしを始めたので、その時からはまあ母親に控えなさいと言われて、はい。じゃああまり食べないようにします。じゃあ週に1回とかにしますみたいな風になって、週に1回ぐらいに控えるとか、まあ飲み会の時に必ず飲むとか、それぐらいになったって感じですね。
なるほど。
はい、
まあそんな感じで枝豆の話をしてたんですが、はい、まあ今、実際飲んでるっていうことで、今日私含めて3人いるんですけど、実家に帰っていた、その正月で帰省していたっていうのもあって、うん、まあ、その、郷土のものを持ってきていたりするんですね。うん、ちょっとその話をしたいかなと思って。まあ、カネさんが北海道出身ということで、はい、北海道土産的なものがあるんで、まあ、その話をちょっと聞いてもいいですか？
はい。
はい。
じゃまずはですね、うん、まあ、チーズ。
うん、
まあ、北海道といえばチーズっていうのはすごい有名。うん、まあ、乳製品有名ですよね。うん、で、そのまあ、チーズっていうところで、あとはその、スモークモッツァレラチーズ。
うん。
モッツァレラチーズって結構、チーズ、乳製品そのものの味が出やすいので、やっぱ美味しい、牛乳が取れないと、美味しいモッツァレラチーズはできないです。で、それは、やっぱり北海道だからこそできるっていうので、スモークモッツァレラチーズ、目の前にあります。
皆さんにお見せできないのが
、はい、
残念で仕方ない。そしてこの香りがね、届けられないのがまた残念なんですけど。
食べまーす。うん。
うん。うん、いや、ほんと、スモークっていうだけあって、ほんとに燻製のいい香りがして、結構モッツァレラチーズって、その、なんだろう、フレッシュというか、もっと水っぽい感じなイメージがあって、
うん、
実際サラダに塗ってるのがそうだと思うんですけど、これはやっぱり、いぶしてあるというか、燻製してあるんで、ほんと、おつまみ感覚で、食べられる感じが、すごいいいっすよね、うん。
これ美味しい
んですよ。うん。どうすか、ずんだまるさん。
美味しいです。なんかこう、モッツァレラチーズって結構こう、まろやかな感じというか、
うんうんうん、
あんまりチーズしくないイメージなんですけど、
うん。
燻製されてることですごいおつまみ感が出るので、
うん。
すごい、急にお酒に合うよなっていう感じがする。
うんうん、
でもまろやかなのはあるんですよね。それがまた美味しい。
つまみとして非常に良い。
うん、そうなんですよね。確かにその、モッツァレラチーズってさっき言ったサラダとか、まあピザに乗っけて、その焼くみたいな場合というか、食べるパターンが多いと思っていて、つまみにしようとかってあんまり思わないですよね。
そうですね。
確かに。
どちらかというとサラダ向け、まあカプレーゼとか、っていう形で食べるのが多いんですけど、こうやってそのまま食べれるのは、まあスモークならでは。ですね。まあでもやっぱそのもののチーズが美味しいから、そのまま食べても、そんなにこう負けないというか、普通のモッツァレラだとちょっとなんかチーズの美味しさがあまりないものも多いので、それだとちょっと物足りなさとかあるんですけど、これは本当に美味しいので、それもできるっていう北海道のスモークモッツァレラチーズ。
美味
しい。ありがとうございます。
続きまして。
はい、
次のチーズなんですけど、カチョカバロという。
カチョカバロ。カバロ。はい。
っていうチーズがありまして、これ何かっていうと、焼いて食べるチーズ。ググってもらえると分かると思うんですけど、北海道ではすごく有名で、カチョカバロっていう、その焼いて食べる。普通のチーズって別に食べるときそのまま生で食べたりとか、まああっても、その、ピザに乗っかっているとか、まあグラタンの上に乗っかってるっていう形なんですけども、これはチーズだけをそのまんまステーキのように焼いて食べる。いうチーズで、まあ、その、焼かれた部分の香ばしさと、まあ、その熱で溶けた、まあ、とろけるチーズの感じが非常に美味しい。これ結構多分、道民の人くらいじゃないと知らないと思っていて、あまり有名ではないというか、あまり幅広くは知られてないんですけども、ただ北海道ですごく有名で、そのカチョカバロっていう名前で呼ばれていて、まあ、家庭でも焼いて
食べ
て、
そうなんですね。
チーズステーキっていう形で食べて、
確かに、チーズステーキになるぐらい美味しいし、うんうん、でもチーズの癖あんまりないですよね。
う
ん、
そう、確かに確かに。いわゆるその、臭みというか、うん、チーズ特有の、まあ、発酵食品って言った方がいいですかね。うん、特有の臭みは全然なくて、ほんとその、ステーキっていう名前がぴったりで、表面のカリッと感と、
うん、
溶けたチーズのジューシー感というか、とろけた感がたまらない感じですよね。
うん。こ、う、れ、ん、それ用のチーズじゃないと、こう、うまくならなく
て。うんうんうん、確かに。
やっぱりそうなんですね。
そう。普通のチーズやろうとすると、まあ、表面だけ焦げちゃうとか。
うんうん。あと、溶けてドロドロになっちゃうんですよ。液体みたいになっちゃって。
なっちゃうとかっていうバランスが、うん、カチョカバルはすごく焼くために作られているので、うんうん、非常に良い。
これ、まあ、皆さん、見えないと思うんで、ググった方はわかると思うんですけど、見た目は結構、なんていうんですかね、玉ねぎ大ぐらいの大きさな感じの、まあ、いわゆるチーズで、まあ、これはスライスして焼いたって感じなんですけど、うん、なんだろう、これはインスタ映えする的な感じな見た目の良さもあって、
確かに確かに、うん、
すごい焼いた直後はやっぱりその見た目のきつね色な感じと伸びる感じがすごいし、今ちょっと話してて冷めちゃったのをさっき食べたんですけど、まあ、それでも全然とろける感じはしなくなった代わりにもちもち感が結構出てきて、うん、すごい食感も楽しい、味も美味しいみたいな。これもでも酒に合いますね。
そうなんですよ。
つまみにいいですね。
つまみ。
外パリパリなのに中、もちっとしてますもんね。
うん、
なんか味はあれですよね。こう、避けるチーズにちょっと似てるんですよね。
あ、確かに。味の方向性はそっち。
あんまり癖のない感じ
で。ちゃんと味はついている。
美味しい。
チーズ。はい。っていう、まあ、チーズは2連続で出して。さらにですね。
お、
さらに。
3つ目。
3つ目、酒とば。
酒とば、うん、
どうぞ。
やったー。ありがとうございます。
酒とばはご存知ですか？
はい。
もう名前だけで食べたことない気がするんですよね。
酒とばの食べ方なんですけども、まず皮を取ります。
へぇ。
酒とばは皮を取ります。
いや、めっちゃいい香りするんだよな
ぁ。私、さっきかじりました
よ。ちなみに酒とばって何かっていうと、まあ、鮭の、まあ、乾物、うんうん、鮭を起こしたもの。
鮭ジャーキーみたいな感じですか、
ね、あ、そうですね。
うんうん、
まあ、ただ、ジャーキーっていう、まあそうですね。酒ジャーキーって言うと分かりやすいですね。
酒ジャーキー。
酒ジャーキ
ー。ジャーキーに引っ張られてる。
酒ジャーキー。
うん。
で、これ北海道ですごく、
はいはいはい、
名産というか、まあ有名で。うん、まあ北海道ってそもそも、まあ、もともとアイヌ民族の時代から、
はいはいはいはい、
鮭を食べる文化なんですよ。
うんうん
うん、なので、そこからずーっとこう、伝統的に、文化的にあって、
うんうん、
で、その、冬、北海道の冬って、まあ雪降るじゃないですか。うんうん、冬の間って、なんか漁したりとか、なんかこう、食べ物取ったりするのすごい大変なんで、こうやって干物にして、
うんうん、
その日持ちをさせる。そういう文化がベースであって、そこから生まれたこの酒とばという食べ物。これすごく美味しいのと、酒に合う。
美味しい。
酒だけに酒に合う。
今のは笑うとこやぞっていう。
美味しい。この皮は食べられないんですか？
皮は、そのままだとやっぱりちょっと硬くて食べづらいので、まあ、炙ったりして食べることは。
いや、初めて食べながら配信ってことを、まあ、ちょっと年末特別版でやったんですけど、今、通常回でやってるんですけど、食べてると喋るのが大変っていう。
みんな
喋っちゃうっていう、あ、黙っちゃうっていう。
仕方ない、美味しい。
うん。
黙るほど美味しいっていう。
うん。
という3つの北海道名産物をですね。
ありがとうございます。
わけですよ。
うん。
まあ、北海道やっぱ食べ物が美味しいっていうイメージは皆さんもあると思うんですけど、
うんうん、
まあ、その中でもちょっとその、まあ、ナチュラルに野菜とか、
うんうん、
まあ、海産物は美味しいって言ってるんですけども、チーズとか酒とばみたいに加工製品もいろいろ美味しいのがあるので、
うん、
そういう意味では、まあ、逆に加工製品だったら本州でも物産展とか行った時とかに売ってるので、うんうん、そういう機会に見かけたらぜひ食べてほしいなと思います。
うん、結構北海道、物産展、まあ、北海道に限らないですけど、物産展とか普通にデパートとかでやってるんですけど、なんかついつい有名なもの買っちゃうじゃないですか。
はいはいはい。
北海道で言えば、なんか白い恋人とか、あとバターサンド。
あ、レーズンバターサンド。
とか、なんだろうなと、ロイズのチョコレートみたいな、なっちゃうんですけど、まあ、今日持ってきてもらったのは、どれもこれも、そういうものじゃないので、うん、いや、さすがだなっていう感じが、しましたね。
ラジオ映えしますね。
ラジオ映えとは。まあ話題にはここですね、うん。話題にはなるような、うん、確かに結構北海道帰るときに、お土産ってやっぱその、今言った、まあロイズのチョコレートとかって言われるんですけど、
うんう
んうん、なんかありきたりだなと。
うんうんうん。
すごい。我々からするとありきたりではないけど、やっぱそうですよね。
うん、
なりますよね。
うん、なんか、それだけじゃないんだよ。
うん、
っていうのあるんで、それを伝えたいっていうのがありますよね。
うん。酒とかめっちゃ美味しい。やっぱ干されてるんで、味が凝縮しなくて
る。いやー、そうなんですよね。結構、お酒のおつまみって、まあ、さっきの枝豆もそうなんですけど、塩気が強いイメージがあるじゃないですか。うん、この酒とはそうでもなくて、
うん、
どっちかっていうとその、鮭本来の旨味というか、
うんうん、
がすごい凝縮されてる感じで、しょっぱくはないんですよね。
確かに、酒とばってあんまりしょっぱいものではないですね。
うん、でもめちゃめちゃお酒に合います、
うん。
そうなんですよ。
なんか、どっちかっていうとあの、だし的な美味しさですよね。だしの旨味的な。
あ、そうですね。まあ魚ですし、うんうん、まあ干された魚ってことで言うと多分煮干しとか、うんうんうんうん、そっち系の味には近いと思います。
私、小味とかめっちゃ好きなんですよ。
小味
小味
小味。あの、開いてる。
あー
あーはいはいはいはいはいはい。
ああいうのとかめちゃめちゃ好きで。
あの、ごまとかついてる。
そういう系統
ですね、はい。好きなんですよ。
乾き物の話になると、あの、ツナキャンディーみたいなやつがあって、あの、ツナフレークみたいのを四角く固めて、
銀色のやつだ。
金とし、金と銀の。
ありますね、ありますね。
なんか、あれが食べたくなるっていう。
いや、あれも美味しいですよね。
あれ美味しいですよね。
確かに。
最近あんま見なくて、
うん
うん、なんか駄菓子屋さんとか、
うんうんうん、
あとアメ横とかに
行って、そうそうそうそうそう、築地とかアメ横とか行って、
すごいって、
ああいう感じを見るとおってちょっと思っちゃうあるかな、うん、
いや私こういう乾物すごい好きなんですよね。
ああ、あのイカ、いわゆるその炙るイカ、スルメイカと、うん、あとエイヒレがすごい好きで、エイヒレですよね。
エイヒレうまい。
いやーマヨネーズにつけて
食べた。うん、シミマヨネーズね、
うん。
この間あの築地にちょっと行ったんですけど、あの築地って今その場内市場が、豊洲、
うん、
に移転しちゃったんですよ、
うん。
場外はずっとあそこでやってるんですよね。うん、で知らなかったんですけど僕、
はい、
でやっててでもう年の瀬だったら28日とかに行ったんで12月、
うん、
あのおせちとかカニとか、
うん、
そのお正月に贅沢しようみたいな感じでいろいろやってたんですけど。やっぱ乾物屋さんとかもあって、海苔とか、
うんうんうん、
あの、さっき言ったスルメとか、サキイカとか、その中にエイヒレがすごくバーンって置いてあって、
いいですね。
もうこれはエイヒレだと思って、エイヒレだけ買って帰るっていう、
い
築地に行ってそれだけで。
うん。
でかいのこう、ちぎって食べるのもいいですよね。
うんうん、いや、そうなんですよね。あの、エイヒレって、なんだろう、あ、厚みが結構、
うん、
その一枚によっても、根元の方が厚くて、先の方が薄いんで、
うん、
結構先はカリカリに焼けて、根元はあの、
ふわっと
してますよね。
ちょっとした。食感の違いが楽しい。
あれがまた、美味しくて。
食べ物なんで、
うん、まあ。そんな感じで、つまみの話をまあちょっとしたんですけど、流れでカネさんに話を振ってもいいですか？
どうぞ。
あんまり、カネさんの趣味話をがっつりしたことがない気がしていて。
確かに。
で、私が知っているカネさんの趣味って3つあって、
はい、
ポッドキャストと、
はい、
ボードゲーム、
はい、
ボードゲームと、
はいはいはい、
あと、燻製、
はい。
まあ、自分で燻製を作る
って、はいはい、
3つかなと思っていて、まあ、まずこれ以外にあるのかないのかってところをお聞きしたいんですけど。
うん、まあ、最近やらなくなってしまってはいるんですけど、うんうんうん、ちょっと前にやってた趣味としては、
うん、
1つは釣りをやってました。
うんうんうん、
で、あと、釣りと合わせて料理も結構するので、まあ、釣った魚を自分でさばいて食べるとか、っていうのをやったりしていたっていう趣味があるのと、
うん
まあ、あと、そうですね、もう一つ趣味、ダーツ
をかっこいい役
やってました、
うん。
マイダーツとか持って、やるのがまあ趣味としてはあるかなっていう感じですね。
うん
うんまあ、あと、普通にあれですよ、ゲームとかアニメとか、
うん、
そこら辺は、まあ、たしなむ程度になるって感じですけど。
うん。いや、まあ、いくつか気になって、で、毎回こういう話をするとゲームに食いついちゃうんですけど、
はい、
まあ、ちょっと、経路が違うところで僕も好きな話が今あって、
はい、
僕も釣りを昔やってたんですよ。
あら。
で、釣り、ちょっとどういう釣りでしたっていうのを聞きたくて、
はい。
海ですか？
私、海ですね。
ああ、なるほど。
あの、船で沖に出る。
うんうん。いや、結構、本格的と言うとあれですけど。
どうなんですかね、なんか、うん船で沖に出るときって、
うん、
あの、船長さんが釣れるところまで連れてってくれるんで、うんうんうん、意外と簡単な方で。しかも別に私が釣るのってアジとかサバっていう、比較的釣れやすい魚を狙っていたので、そんなにがっつりはしていなかったですね。
何時ぐらいかな？よく、夕方のテレビ、6時とかだと、あの、釣りの番組やってたり
するんですよ。ああ、やってますね。
ああいうの見ると、 結構すんごい大きい竿を、
はい、
もうほんと3メーター、4メーターあるような竿を、ものすごい距離で投げ込んで釣るみたいな、うん、特に海釣りはイメージが強くて、うん、で、今言った船で出てって思うと、結構そういうイメージがあるんですけど、実際には結構そんなこともなくて、ほんと1メーター50とか1メーターちょっとの短い竿で、もうほんと重りと針つけて、餌つけてっていうので垂らして、うん、で、アジとかサバとか普通に釣れるんですよね。
そうそうそう。
うん、で、僕は滅多に船に乗ってってことはあまりやらなくて、
はい、
乗ってもその、なんていうんですかね、入り江というかその、港の中のちょっと離れた堤防みたいなところにいて、うんうんうん、あの、投げるっていうよりももうその場に落として、その堤防とかの下の方に隠れている魚とかを釣るみたいなことをよくやっていて、あの、釣りの餌で、青目だったかな、はいはいはいはい、なんかそういうミミズみたいなやつを、うん、もう、近くの、あの、売ってるんですよね。釣り具屋さんみたいなのが朝から、もう5時とかから空いてて、うん、で、その、アイス売ってるような冷蔵庫みたいなところに、もうその、
うん、
焼きそば入れるようなパックに、あの、おがくずと一緒に、それ入ってて、それをなんか数百円で買って、あの、港に行って、釣るっていう、うん。で、大体その、アジとかサバみたいな、結構、それも、港の中なんで、ちっちゃい魚も釣れるんですけど、うんね、たまにその、イシダイっていうのかな、うん、あの、ほんと、岩礁みたいなところにいるようなやつが結構釣れたりするんですよね。
うん、
あれが結構楽しくて、引きも強いんで、
うん。
うん、ってことをよくやってたんで、いや、釣りの魅力はよくわかりますね。
なんか、まあそうですね。だから初心者向けから上級者向けまでいろいろあるので、
うんうん、
家族連れとかも全然あって、うんうん、子供でも普通にアジとかサバ釣ってたりするので、まあ結構そういうイメージないと思うんですけど、
うん
うん、やってみると意外と簡単っていうのはありますね。
うん、さっき言ったその釣った魚をさばいて食べるみたいなのもあって、僕はやっぱあの、今僕実家が千葉の方にあるんですけど、
はい、
あの内房の方に東京湾に流れてる川とかがあって、うんうんなんだろう。そんなに大きい川じゃないですよ。多摩川みたいなでっかい川じゃなくて、ほんと、10メーターとか5メーターぐらいの狭い川幅のところに、水深も浅くて、うん、あの、泥が結構溜まってるような、まあ、別に、その、すごい汚いわけじゃないんですけど、
うん、
っていうところに行くと、あの、ハゼが釣れるんですよね。あの、東京湾に流れ込んでる、まあ、江戸前っていうのかどうかわかんないですけど、ハゼが釣れて、ハゼってすぐ、結構簡単に釣れるんですよ。結構、釣れ出すと入れ食いになったりして、うん、なんで数十匹とか、ハゼを釣って、うん、大きいともう10センチぐらいになるような、ハゼを釣って帰って、でも、頭を落としてさばい、お腹開いて、
うん、
そのまま粉つけてあげると、
うん、
天ぷらみたいな、唐揚げみたいになって、うん、あれが意外と美味しくて、
うん、
結構学生時代は父親と一緒に、あの、朝から釣り行って、ハゼを釣って帰るみたいな。うん、意外とそういう川でも、うなぎとかが取れたりして、うなぎを、あの、仕掛けで、撮ってる人とかいて、結構そういうのもあったりして、釣りは本当面白いですよね。普段やらないんで。うん。
うん。面白いっすね。
確かに最近ちょっとやれてないんですよね。
やれてないっす。
うん。
あ、だからさっき言った趣味の話で言うと、
うん、
私も最近趣味の話ができなくなったというか、
うん、
やる時間がなくなった。
うんうんうん。
つか、ポッドキャストに全部吸い込まれたっていう。
いや、わかります。
ほぼほぼ趣味はポッドキャスト側に寄っているっていう今の現状があるので、ちょっとそこら辺は、やりたいなという気持ちもありながらも時間が取れない。
結構その、ブログとかで、あれはどのあたりかな、東京の、柴又かなのあたりの川に、テナガエビだったかな。エビをなんか釣りに行くみたいなブログを上げてる人がいて、それも結構がっつりじゃないですよ。もう、今これの飲みながら配信してるんですけど、もう、餌とお酒を持って、その、東京の、あの、川の、沿岸というか、行って、もう、糸を垂らしとくだけみたいな感じの釣り方で、酒飲んで、で、もう、釣れれば、エビが釣れて、もう泥吐きしたのをそのまま、素揚げにして食べるみたいな、ブログ上げてる人がいて、いや、いいなぁ、すごい、思いますよね。
エビだったら確かにそうですよね。垂らしててっていう感じですよね。
そういうのをやりたいなぁと思いつつ、まあ、カネさんと同じで、あまり時間が取れてないというか、ないというか。
そうなんですよね。いや、でも釣りってなんか、無心になれる。
いや、ほんとそうなんですよね。
それこそ海って電波入らないの
さ。ああ、確かに確かに。
デジタル離れもするっていう意味でも。
デジタルデトックスってや
つ。すごいな。あとまあ、海っていうこともあって、なんか、すがすがしい気持ちになりますよね。 まあ、種に早起きするっていうのがありますけど。
ああ、確かに。
めっちゃ早いですね、皆さん。
まあ、朝か夕方じゃないと、魚が食わないっていうのがあるんで。
スノボと同じく朝が早い趣味だなって思います。
ああ、スノボ行かれたりするんですか？
はい、行きます。
お、それは最近でも行かれてるんですか？
もう、つい最近って言ったら変な言い方ですけど、来週行こうかなって言ってします。
すごい。実はスノボ僕もちょいちょい行ってた時期があ
って。そうですね。
なんか、毎回こうやって誰かの話に食いつくからなんか、
趣味が、趣味だな、すごい。
すごい。
なんか何かしら拾って返しちゃうのがあれなんですよ。スノボどちらの方に？やっぱ白馬とかですか？長野とかですよね、白馬って。
そうですね。うん、でも、あんまり私地元の方で行かなくて、やっぱり大学時代に行ってたので、うん、基本は広島の方の。
ほう。
大学広島だったので、そっちの方の山に行ってました。
スノボって、広島って夜中国地方の方ですよね。
あ、そうです、そうです。
スノボやれるとこがあるんですか？
島根寄りの方とか、
うんうん、
あとやっぱ北の方だったら全然できますよ。
へぇー。いや、なんか、勝手に瀬戸内海のイメージがあって。
あ、まあ、ないですね。
中国地方って。あんたか
な、まあ、確かに。
みかんかなみたいな。うどんかなみたいな。
いや、内側と外側って多分全然違う。
まあ、違うんですね。
内側に行けば、北の方に行けば全然できます。やっぱ、島根とかだと雪とかすごかったりする
ので、うん。ああ、そうなんだ。あ、でもあれですよね、鳥取砂丘とか雪積もったりとかって言いますもんね。うん、へぇー、あ、そうなんだ。で、スノボ何年ぐらいやられてるんですか？
いや、でもやっぱ初めて3年ぐらい
です。ああ、そうなんですね。
3年目の秋。あ、冬。3年目の冬。
なんかドラマのタイトルみたいですね。なるほど。え、ウェアとかボードも持ってるんですか？
いや、全然持ってないです。なんか最初買おうと思ってたんですけど、うん、やっぱちょっとまあ余裕ないし、っていうので、結構買わず、まあ、買えればいいかっていう気持ちで。
レンタルで、満足できるんなら、ほんとそっちの方が良くて、ウェア買ったんですよ、僕。一回しか着なくて。
そうですよね。
もう、クローゼットに下がりっぱなしみたいな。
一回使ったら干さなきゃいけないしね。
意外とめんどくさいですよね。
まあなんか雪国にいるとか、そういうんじゃないと、さすがに買わなくていいかなってなりますよね。
なんかもう、朝起きて、よっしゃ、スノボ行くかみたいな感じの人じゃないと、多分、行っかな、みたいな。
私ですら毎年行っててもいいって思いますもん。
うん。
借りればいいなって。
レンタルでいいと思います。僕も年一友達と行くみたいな時期が5年ぐらいあって、結構ちょいちょい飛び飛びで行ってたりしてたんですけど、だからその結婚したやつが出たりとか、まあ忙しくなるやつが出ると行かなくなるって感じだったんで。いやー、いいなぁ、その、普通に滑れる感じですか？
いや、全然滑れないですよ。
もうなんか、なんだろう。
落ち葉ぐらいしかできないですよ。それも楽しいからいっかって感じです。
その、斜面に対して、なんて言えばいいんだろう、まっすぐ降りというか。
まだ耳ってできないです。
正面向いて、なんとなくこう、行ったり来たりしながら落ちるみたいな。
たまに正面向いて、怖ってなって横みたいな。早っ、怖っ、みたいな。
ずりってなって、エッジで滑るとやっぱ速度が出るんで。
そうですね。うん、それがやっぱ怖いなと思いますね。で、なんか去年の、おととしかなんかの、冬に、後ろから激怒されたんですよ。
まあまあ。
浮いたんですよ。
怖い。
自分の真下に人がいるみたいな状態に知らん間にあって、えみたいな。まあ後ろから追突されたんですけど、うん、まあ、そういうことがあって、まあ結構怖いなって思いますよね。
まあ、怪我しますよね。スノボ、スキーは。難しい。怪我しがち。
だからなんかまあ気軽に行けないというか、ちょっとこう用心をしながら行かなきゃいけないなっていうふうには。
私もスノボはちょっとできないですね。スキーはやれるんですけど。
う
ん、
ああ、そうかそうか、北海道
出身。ああ、そうですね、うん。出身地的な話で言うと、スキーは普通にできて、うん、それなりに滑れるんですけど、スノボをやってみたんですけど、やっぱ難しいですね。
まあ、そうですよね。
なんか、ですからね。
なんかこう、慣れない。スキーだと、ファンスキーっていう短いスキーが好きで。普通のスキーの半分くらいのスキーで。あ、ジャンプしたりとか、
あ、はいはいはい、
回ったりすることができるんで。それは結構好きですね。とかやったりは。雪山、まあもともと雪国出身なんで、雪山は好きですけど。やっぱ最近行けてるの。やっぱ行かないっすね。東京からだと、雪山が遠い。
そうなんですよね。
あとなんか、北海道出身、まあ雪国出身の方って、いわゆるその関東、東京から行ける範囲の、その雪山の、その、やっぱ雪の質が地元と違うみたいなのがありそう
で、
う
ん。そう、それ。そう、それ。
こうじゃないんだよな、みたいな感がありそう。
ザリザリだなって思って。
ちょっと、やっぱり、抵抗感ありますね。
まあ、生の雪の方が圧倒的に、まあ、なんなんですかね。慣れてる感じなんですかね。やっぱ人工雪だと、慣れないので、気持ち悪いなってのはすごい思います。
そっか、岐阜もじゃあ結構雪降るんですね。
比べられないですけど、
そっか、僕はもう完全関東出身なんで、どっちかっていうとその、雪降って電車が止まって困るみたいな、学校が休んで嬉しいみたいな、そういう感じの、
まあ、こっちも
感じの、
止まりますね、雪で。
うん、
いや、北海道止まんないっすよ。
北海道はあれですもんね。
電車で通う人の方が少ないんじゃない
ですか。ああ、それはそれはありそう。電車社会ではない。うん、にせよ、北海道の電車強いですね。
そうですね。やっぱ JR とかだと弱い。うん、
ああ、はい
はい。とかだと結構強かったりしますね。
うん、
私、私鉄で高校通ってたんですけど、洪水でもう電車がこんぐらい埋まってるみたいな時でも動いてた。よっしゃー。みたいな。
すごい。そんな風で動くんだ。
動きますね。
へぇー。
施設は強いって感じです
。その、地元の施設が強い、ずんだまるさんに、趣味話を。
言い方がすごい。地元の施設が強い、ずんだまるさん。
趣味話をちょっと振りたいなと思って。まあ、さっきは枝豆の話しちゃったんで、なんか趣味あるんですか？
食べる、寝る、歌う。
なるほど。まあ食べらじゃ枝豆であるとして、あ、はい、まあ寝るも、まあ寝る話にしかならないので。
お布団で寝る。
場所によって、
まあ。掘り下げようと思えば別に枕とか、明るさはとか、ま
あ、
そういう話ができるんですけど、まあ歌うは一番一般的に食いつきそうな感じなんで。歌うっていうのはどういう感じなんですか？カラオケ？
カラオケも好きだし、合唱も好きです。
うん、ああ、そうなんですね。合唱団的な合唱ですよね。
あ、そうです、そうです。もともと高校時代は合唱やってたので。
ああ、そうなんですね。
はい。だそれで合唱すごい好きなんですけど、で、まあ大学時代に合唱やりたいって思ったんですけど、ちょっと大学のサークルがあまり、まあ、まあ、お遊びみたいな感じで、やるんだったらちょっと本気でやりたいなと思ったので、まあ近くでちょっと楽団とか探したが、なんかちょっと内輪感が強くて、発
表
しづらくてしなくて、
うん、
で、まあ、東京来たらちょっとやりたいなって思ってるんですけど、それが今できてない人です。
じゃあ、ぜひ、団員募集中の合唱団は、ここまで送ってください
って。ずんだまで。ぜひちょっと一緒にやりたいっていう方がいらっしゃれば、ぜひ、ずんだまで。
合唱って、小学校のと、彼さんも小学校の時とかやられましたよね。
まあ、私なんなら高校の時合唱部でした。
ああ、そうなんですね。
合唱話だったらいくらでも。
楽しさが、わからない派なんですよ。その学校の頃やらされた感があって。
あれもわかります、ねうん。そうですね。
で、まあ、ありていに一番何が楽しいのかなっていう、楽しいところ知りたい感があるんですけど。うん。
なんていうんですかね。聞いてても、
うん、
こう合わさった時の感じはすごい気持ちいいし、プレイヤーとしても合わさった時って本当に気持ちいいんですよ。もう鳥肌が立つぐらい。もうなんていうんですかね、こう思ってるものだったりとか方向みたいなものが多分同じで、それがガッて一致するものの一つだと思うんですよ。まあ結局多分スポーツも一緒だと思うんですよ、
うん。
何かのものに向かって向かっていくってところは結局一緒で、それは合唱も一緒だなって私は思っている。で、それが体感できるし、まあ合唱のもっといいところだと自分でそれをまた体現できるというか、なんか楽器を使ってとか、その、美術みたいに筆を使ってとかではなく自分の体でそれを表現できるみたいなのはすごい自分の中では魅力的だなっていうふうに思ってたのかな。
合唱の魅力、まあ、でもそれも感じ方いろいろパターンはあると思うんですけど、うん、私は和音が好きっていうのがあって、
うん、
人間って和音と不協和音で言うと和音の方がすごく心地よく聞こえる、うん、まあ共鳴するってなんですけども、うん、私も合唱をなんで楽しいかっていうと、その和音の響き、
うん、
和音を作り出せることの楽しさがあって、和音がって、その、波の話とかしちゃうとあれなんですけども、波長が合うので、
うん、
その和音になった時に、音が増幅するというか、音の深みが強くなって、それが体を震わせたり、その場を震わせたりすることができるっていう、その感覚が、すごい、例えば本当に体が震える感。
うんうんうん
やとか、まあ、聞いてる人にちゃんと届く感覚っていうのがあって、その和音作りの楽しさっていう合唱はあるかな。よくそうですね、ちょっと昔の番組ですけど、ハモネプとかって
あります。
あ、
はいはいはい、
あれまさに和音作りの、うんうん、まあ、合唱というか、感じなんですよ。っていうパターンと、
うん、
もう一つ別で、なんか大人数で作り上げる楽しさっていうのもあって、N コンって言われる合唱コンクールは、まあ、あれも大人数で、作り上げる物語がすごい。その、 各それぞれのパートが自分たちをこうアピールするっていう大人数の楽しさもあれば、そのちっちゃなハモネプみたいなハモリを楽しむ。あるので、そこは人によると思うんですけど、私はハモリを楽しむタイプ。すごく。
多分ずんだは N コンタイプなんですよ。
う
ん、あ合唱コンクールと呼ばれるようなもの。
うん、そうそうだ、うん。規模をちょっとお聞きしたくて、
はい、
じゃあ N コンって言われると結構大人数な感じなんですか？
いやでも本当にそこは、うん、なんて言うんですかね。学校によるっていうのがあって、うちもあまり多くなかったんですよ、
うん。
まあ時代にもよるんですけど、だいたい25ぐらい、
うんうん。
一番多くて25ぐらい。で、まあ、N コンに出るときは2学年でしか出ないんで、
うんうんうん、
20人弱ぐらいになってしまうっていう
感じですね。あ、N コンはなんかその、学生のコンクールみたいな感じ。
そうです、そうです。
なるほど。一般とかでやるわけではない。
N コンはか。学校です。学校ですね。学生ですね。
あ、合唱の
小、中、高。
そうです。
へぇー、なるほど。その、なんか、歌を歌うってイメージが強いので、合唱って。
あ、そうです
ね、なんか、第一三章みたいな。
まあまあ、歌は歌うんですよ。それはそう。
っていう意味で言うと、なんか、この歌はいいから歌うみたいな、そういうのもあるんですか？
まあ、N コンとかになると課題曲もあったりするので。
そうなんだ、
はい。
すごい、フィギュアみたい。
そうですね。課題曲もあり、自由曲もあり、みたいな感じなんですよね。課題曲は課題曲で、面白みがもちろんあるんですよ。やっぱ決められたものをどれだけ自分たちが表現できるか。ところは面白いし、自由曲も、どれだけ自分たちに合ってるものを選べるかみたいな楽しみがあったりするので、そこはそこでまたちょっと楽しみ方は違うのが、両方面白いっていうのはあります、ね。でもやっぱり自由曲を選んだ時が楽しいっていうのはありますけどね。やっぱ自分の好きなものとか選べるので。
うん、そうですね。まあでも歌の種類もいろいろあって、
うんうん、
その和音が綺麗なものもあれば、掛け合いみたいな。
ああ、はい、はいはいはい。
あの、合唱も多分その、全員が同じ歌ってるのもあれば、
うんうんうん、
男性が歌って女性が歌ってみたいに掛け合うみたいなのもあったりするので、そこの違いとかも楽しいですよね。だから小学校とかの時に多分その掛け合い系の合唱は結構あるので
、うんうんうん
うん。そうですね。なんかまあ、小学校だったり、小学校中学校だったりとか、まああと大抵って多分、混声だと思うんですよ。
うんうんうん、
あの、男女が混ざってる、うん、男性女性混ざってるんですけど、私女性合唱だったんで。
ああ、女性しかいないんですか？
女性しかいないんですよ。それはそれでまた楽しいし、うん、男性だけもまた力強くて、よかったりとか、うんうん、まあ逆に繊細なものを表現するっていうのも面白かった。うん、でもやっぱり混声は混声で迫力があったりとかして、
うんうん、
それはそれぞれで本当にいいところがあるなっていうのはすごい、うん。それも面白いんですよね。
へぇー。なんだろう。でもこっち来てはやられて、東京に来てはやられてないんです
よね。やってないですね。
なるほど。いや、なんかその、大きいホールとかで、なんか歌うのがやっぱり気持ちいいのかなって思ったりとか、そういう経験があるのかなみたいな。
うん、ちょっともともと建築やってたっていうのもあるので、
うん、
あ、ここのホールはすごい声響きそうだなっていうのを思いながら見たりとか、え、ここは絶対声通らんなみたいなのを見たりとかしてましたね。
なんか有楽町にあるじゃないですか、東京の。
ああ、有楽町。
国際フォーラムとかでしたっけあれ。で、あそこで一回、その、ゲームなんですけど、オーケストラコンサートを聞いたことがあって、そのゲームは結構、あの、オーケストラも、まあ、あるんですけど、結構、コーラス合唱の部分が、あの、曲として結構重視されている曲で、その合唱の人たちも、いや、こんなに活躍できる曲をやらせてもらって嬉しい、みたいな、言ってもらえるぐらい、あの、十何曲あるうちほとんど大体コーラスの人が出る、声が入るっていう感じ で、うんうん、でそこで歌うのはすごい気持ちいいだろうなーってちょっと思ったりして、うん、
気持ちいいですよ、大きいところで、もうなんならミュージカル割に自分だけが歌える
の
が最高に気持ちいいですね、はいはいはい、
いやーすごい、別にでも日本語の歌だけじゃないですもんね、英語とか他の言語の歌も歌ったりするんですか？
基本、その、コンクールに出るような曲は日本語の曲が
多いです。ああ、そうなんですね。
なんか文化祭みたいな、その人を楽しませるみたいな風になると、結構英語の曲が増えたり、外国語の曲が増えたりとかはしますね。あまり合唱曲で、なんか外国語はあまりないかな。
あ、でもラテン語とか多いですね。
そうですね。
そうなん
です、
要は賛美歌とか、
はいはいはい、
その祈りの音楽がそもそも合唱だったりするので、そこは結構、あ、クリスマス系の歌とかは本当に。
ああ、確かに確かに。
ハレルヤとか。
ね、
まあ、そのままの言語でしたね。うん、確かに。まあ、でも、そういうのってあんまりこう、合唱っていうよりはこう、人を楽しませるミュージカル要素が強かったりはするので、
なるほど。
コンクールで出す曲っていう感じはあんまりしないですね。
そっか。 なんかその、弾いたら楽しいだろうな、みたいな、まあ、クリスマスソングとか特にそうだと思うんですけど、うん、みたいな感じでやるのと、その自分たちの表現としてやるっていうのは、またちょっとベクトルが違うっていう、
うん。
そうですね。全然違うと思います。
うん、
やってる側からすると。
うん、
それこそ、多分見せるプレイとやるプレイは違うっていう感じ。
ああ、はいはいはいはいはい。
文化祭とかだと圧倒的に見せるになると思うんですけど、うん、多分本気で、まあ、コンクールとかになると、やるになっていく。
まあ、
もちろん見せはするんですけど、うんうん、その中でもやるみたいな風に強くなっていく。うんうんうん、もっと、なんだろうな、強く自分を出すみたいな、
うんうんうん。
でも固めなきゃいけないので、そこはまあ難しくもあり、楽しいところでありますね。
なんかその、やるってなると、結構ギスギスするというか、その
衝突も
あ
るじゃない
ですか。あの、よく部活動的な楽しさって表現をしたりするんですけど、部活ってなんかその、青春的な感じで、なんか、その全国優勝みたいな目標に向かって、みんな走るんだけど、結構喧嘩もするみたいな、言い合いもするみたいな、ああいう感じですよね、きっとね。
めちゃめちゃしましたよ。
ですよね。いや、わかります、う
ん。まあ、コンクールとかってなると、出られる人出られない人っていう
気持ち
もあったりするので、もうそうなると出られない側の人たちからの圧力だったりとか、まあ、グループ分けして両方出れるってなっても、絶対あっちの方が優勝するように組み込まれてるよねとか、っていうのもあったりするので、そういうところはちょっとやっぱギスギスしたりはします。
いやーなんか、わかるな
ぁ。まあ、他の部活動でもきっとあ
ると
思います。チームプレイ系のものは確かに。
どうしてもまあ、多少はありますね。
いや、今僕がやってるゲームがよくそれで叩かれるゲームで。
あ、そうなんですか。
そう、その、チーム、まあ、チームって言ったって4人とか8人でボスを倒すってオンラインゲームなんですけど、やっぱそのボスがすごく強いボスがいると、その全員で頑張らないといけないんで、そうすると結構その、ネガティブじゃないんですけど、もっとダメージを出した方がいいとか、回復を早くしてくれみたいなことになっちゃうんですけど、結構それが部外者からすると、あのゲームはギスギスしてつまらんみたいな、文句ばっかり言われるみたいな。でもやってる本人たちは、それはそれとして目標があって努力しているっていう、本当部活動的な楽しさがあるからめちゃめちゃ楽しくやってて、もちろんその場では険悪になるかもしれないけど、目的があって目標があってみんなで努力しているっていう実感があるから、それを乗り越えてボスを倒した時のその
達成感
を味わえるみたいな。あのそのゲームは世界でサービスやってるので、アメリカとヨーロッパと、まあ、日本で大体同じ感じでやっていて、その一番強いボスが配信されると、配信日から一週間とか、
うん、
どのチームが一番最初にそのボスを倒すかっていう、
うん、
レイドレースって言ったりするんですけど、うん、っていうのがすごく人気があって、のそれを配信してるんですよね、YouTube とか。
うん、
配信 OK のゲームなんで。で、うん、あのチームあそこまで行ったみたいなのを、うん、お互いやりながらやるみたいな。
それでこう、まあ、闘争心が生まれたりもするので、うん、それがまたいい味を出したりするんですよね。うん、それがなんか一概にダメみたいな風に言われると、何が楽しいのかっていう、楽しさが減っちゃうので、それはなんか違いますよね。
見てる側もやっぱり、辛そうだし大変そうなんですけど、すごい楽しいんですよね。うん、その、攻略をしていく様を見るのが、うん。なんで、別にその、コンテンツとして実装されてるわけじゃないんですけど、なんか一つのイベントみたいな感じでプレイヤーが楽しむみたいになっていて、なんかそれはすごいわかるなぁって思いました、
うん
うん。そういう良さがありますので、ぜひしたい方はズンダと一緒に合唱しましょう。
おぉ合唱やりましょう的な。
もう、アマキュア合唱だ。楽しく歌を歌いましょう。
あ、
う
ん、確かにあの合唱って、なんか一人だと歌あんま上手くないなっていう人でも全然楽しめる、
うん
うん、そうなんですよね、
ものなんですよ。
そうなんですよ。
要は、一人でステージに立って歌うってなると緊張するかもしれないですけども、他の人と一緒に歌うんであれば全然あれですし、そんなになんかこう、まあ、当然あの、変に音外したりとかしたらいけないのはあるんですけども、楽しみやすい音楽ではある。
確かにその、日本人ってさっきその、学校でやれませんでしたみたいなことを言いましたけど、多分何かしら経験はあると思うんですよね。
うん、
その、大人数、ある程度人数で一緒に一曲歌うっていうのがあると思うんで、全然大人になってからでも普通に、ある程度は普通にできそうですよね。うん。うん、懐かしい感じにするだろうし。
久々に本気でやりたいなっていうのを話すたびに思い。
いやーもう本当、今年の目標にしてほしいぐらい。
いやーちょっとやりたいな
ぁ。実際やって、なんか楽しかったですって言ってまた出てほしいぐらい。
確かに。合唱はたまにやりたくなる気も
する。ああ、本当ですか、やっぱなるんだ。
やっぱりなんか、
うん、
なんですか、中毒性はありますよね。そのハマった時の感覚とか。
一人じゃできないので。
確かに、あ、確かに。 麻雀みたいなもんだよな。
そうですね。そうなんですよ。一人でできないじゃないですか。
でも、麻雀はオンラインでできるじゃないですか。
あ、確かに。
合唱オンラインでできないですよ。そう。テクノロジーがどれだけ進化しても、合唱ってなんかできなくて。
今あるんですかね、オンライン合唱なんて。
え、多分無理なんですよ。
やっぱ、遅延がかかっちゃうから難しいっすよね。
そうです。結局、ラグが生じてしまうのと、
音が違うんですかね、あれ。
ああ、確かに。音質とかも。
流れてくる音質。
ああ、そうか。あと空気感というか、
ね、あ、まあそうです。空気もありますし、あとその、結局、ネットなり何なりを通す音って、必ずサンプリングされるので、絶対、周波数的に切っちゃう部分なんですよ。でも合唱ってその部分が重要なんで、必ず電波、テレビから聞く合唱って実は本来の合唱じゃないみたいな。
アナログデジタルみたいな。
になっちゃってるので、ね、デジタル音声になった瞬間に実は合唱ってちょっと魅力が減っちゃうので、やっぱりその、CD とかだったらだいぶそこら辺はうまくサンプリングしてるのがいいんですけども、テレビとか、普通にネットで YouTube とかで見る合唱はそんなになったら響かないです。やっぱりその場に行って、その空気の震えとか、っていうのをやっぱ感じるっていう意味っていうと、やっぱ体験するのが、すごい大事なものではあります。
でも本当、わかる話で、なんかあんまり僕旅行が好きじゃなくて、旅行好きって人がいると、YouTube でそこの動画見ればええんちゃうの?Google マップで、ストリートマップでええんちゃうのみたいなことをよく言ってたんですけど、つい数ヶ月前にライブに行く機会があって、まあ、ライブに行くと、その場の空気感とかノリとかがやっぱ全然違うじゃないですか。で、めちゃめちゃ楽しくて、その、ブルーレイ買えばいいじゃんとか、なんかパブリックビューイングで見れるんでしょみたいな。わざわざ東京行く人はなくないみたいな思ってたんですけど、やっぱ現地行くの違うなって
。違うんですよ、やっぱ生は。
聞くとかっていうのと、実際自分がやるっていうのは違いますね。と思いました。
そうですよね。うん、もうなんかやっぱやりたくなっちゃうんですよね。
いやー、なるほど。
こんなに合唱で深掘りされると思う。
うん。いや、やっぱり、その、まあゲストの方よく聞くし僕も思うんですけど、まあ、ポッドキャストを撮ってて、かつやっぱテーマの特に、まあ楽しいことっていうテーマのポッドキャストなんで、その、定まった仕事とか、なんか、テック系とか、ゲームとかって固定してないと、まあいろいろこう、あれもこれもってなんかに引っかかってこう、ずるっと出てくるみたいな。まあそれが楽しいとこ
う、そうなんですよね。ね、実は世の中の人って話したがりなんだって私は思って。
いや
いるんですよ。
やっぱ10年、20年、30年って生きてくると何かしら心に、ね、
そうなんですよ。
たまたまありますよね。
で、うん、それを話していい場っていうのが、やっぱりあんまりないっていうのと、
うんうん、
それこそ友達とかでも会わないってやっぱ出てくるところに対して、それをちゃんとこうやって話せる場。なんか青空 FM はいいですよね、そういうのが。
いやありがとうございますね。あとでいくら払ったらいいですかみたいな。感じですけど、
いや、
うん、逆に言うと、うん、アウトレフムじゃなくても、そういうふうな形で始めるっていう、ポッドキャスターはもっと増やしていいんじゃないかなって私も思っていて、
うん、
話したいことを話すっていう意味で、
うん
うん、その、私も普段こう、真面目系のポッドキャスト多いんですけども、ちょっと前にラジオサンドボックスって形で、うんうんうん、まあ、自由にできるものを一個枠組み作って、うんうんうん、野球ポッドキャストっていう、この、俺のサムライジャパンという、趣味全開のラジオを、撮ったんですよ。
うんうん、
すげえ楽しくて。
いや、そうですよね。
ただ、聞いてる人は絶対わかんねえだ
ろう。そうそうそう。
野球知らなきゃわかんないし。しかも、聞いてる、知ってたとしても、
うん、
勝手に内輪で盛り上がってるだけ、みたいな。でも、そんなんでもよくて、アウトプットってそれでもいいかなって私は思っていて、ちょっとやって楽しいな、楽しかったですっていう、その体験が、日々の生活の活力にもなると思うので、なんで、さっきこの、あれですよね。アウトレベルって結構ゲストの Q 溜まってるじゃないですか。
うんうんうん、
もう今だと30人くらいって言いましたっけ
はい。
で、もしなんかそれで長いなって思うんだったら、じゃあ自分でやれば。
いやーもうほんと、ほんとそれです。相談すればすぐお膳立てをしてくれる方が、はい、いらっしゃるんで、ここに。
やり方が分かんなかったらいくらでも聞いてくれていいですし、別にポッドキャストって形じゃなくても、うん、ツイキャスって
やるとか。いや、ほんとほんと。
そうですね。いろんな形。うん、まあ、もしやる気があるんだったら YouTube でやっちゃうとか、
うん
う
ん、
でも全然いいと思っていて、逆にもう環境はもう揃ってるのかなって思っているんですよ、
うん、
だいぶ、
うん。
っていう条件なんで、もうどんどんやってほしいな。
いやー、
ほん
とそうですよね。結構今、まぁ、ちょっと専門的な話になっちゃいますけど、アンカーとか、スポティファイとかっていう、ポッドキャストを結構簡単にやるためのアプリとか、 まあ、ツイキャスもツイッターのアカウントがあれば、
うん、
もうなんかボタン1個押すだけですぐ配信ページに行って、押したら始まるみたいな感じなんで、うん、もうすごい、環境がこなれているというか、
うん、
すぐできるんで。
いや、マジアンカー楽ですよ。
いやそうですよね。
あれのおかげで私は6本生やせて
る。僕は、自分で配信する場所とか、仕組みを、うん、まあちょっとテンプレートみたいなの使ってるんですけど、改造してやってるっていうのもあるんで、なかなか種類は増やせないんですけど、まあでもそれもそれで、やっぱ自分でなんか作って、場を作って来てもらって、またそれが新しい輪に繋がったりとか、広がったりするっていうのはやっぱ楽しいんで、本当、ポッドキャストに限らずなんですけど、なんか始めるとかやるっていうのは、応援したいですし、もう、ぜひやってほしいな、楽しいからっていう、ありますよね。
なんか、青空 FM って、
うん、
テーマない。わけで、うんうんうん、テーマのないラジオって、うん、私は最初は多分聞く人いないんじゃないかなって思ったんですよ。
うんうんうん、
多分、フォルテさんも多分始めるときにこれ聞く人誰なんだろうとかっていうのは多分すげえ悩んだと思うんですけども、うんうん、けど、なんか実際配信されて周りの人の反応とかを見てる限り、いや別にそれでいいんだっていう、
うんうん。
楽しく話してることを聞きたい。それを聞くだけでなんか共感できたり、うんうん、なんかそこに自分も話してみたいと思えるか、うんなるんだっていうのがあって、それもなんか一つの発見でしたよね。
うんうん、
結構、なんかカネのやってるポッドキャストって、テーマがっちり決めて、うんうん、その話を結構がっちり真面目な話をしようっていうふうにしてるので、うんうん、あんまりその楽しさとかではちょっとまたないんですよ。
うんうん、
楽しいよりはどっちかというとなんかちょっと知見とか考え深掘ってほしいみたいな感じになりつつある、なりがちなんですけども、で、そうじゃないのもちゃんと需要があるんだというのが分かったっていう意味では、まあ面白いな。
うん。
あれですよ、その感想とかの、私、前自分のエゴさしつつ青空FMとかも見たりするんですけど、
そうなんだ。
感想を見ると、あ、なんか楽しそうだ、感想が溢れてるな、みたいな。
あ、そうなんですね。あ、そうなんだ。あの、ハッシュタグ青空FMも皆さんじゃ、見てるんですね。
見ます。
マジか、そうなんだ。
対極的なんです。私のラジオの感想と。
いやそうなんですよね。意外とみんな、皆さん感想をくれて、本当強烈至極というか、ありがたさといっぱいなんですけど。
そうですね。やっぱ、感想欲しいですよね。欲しいっていうか、
いや本当
感想があるから頑張れるっていうのは本当あるので、うん、もうどんな、まあ、ツイッターが一番手軽だと思うので、
うん、
ハッシュタグつけて、楽しかったですって、本当にそれでもいいですし、気になったこととか、
うん、
なんなら質問とかでもどんどん投げてもらえればって思うので、どんどんやってほしいな。
結構、よく他のポッドキャストも聞くんですけど、そのポッドキャストのアプリっていうのを作って、ダウンロードしてスマホで、そのポッドキャストしか聞けないんだけど、
うん、
そこからすぐお便りを送れたりとか、過去回を簡単に聞けたりとかっていうアプリを配信してる人とか、あとちょっと専門的なあれになっちゃうかもしれないですけど、Google ホームとか使って、メールとか Twitter とかじゃなくて、もうブラウザーから直接送れるみたいな仕組みでお便りを募集している人とかもいて。で結構ああいう多様性というか、なんかツイッターやってるとツイッターでいいじゃんってなっちゃうんですけど、
うん、
なんかそういうふうに間口を広げるっていうのをちょっとやっていきたくて。結構まあ、今結構ゲストを呼んじゃうんでお便りを読むっていう感じじゃないんですけど、
うん
まあ、ゲストの収録の合間に30分でもそういう場を会を作れたらいいなとは今思っていて、
うん、
なんでちょっとダマでやることになっちゃうかもしれないですけど、ツイッターの感想とかもなんか勝手に拾って、
うん、
この会はこういう話をしたんだけどこういう感想が出てみたいな、うん、まあちょっと個人的にやりたいと思っていて、
あ、いいですね。
うん。
でもそれ知らないラジオの、
ああはいはい、
なんかでもやってましたよね、うん、その、うん、感想を拾うブログみたいな。
うん、知らないラジオは昔。ゲストがいない回といる回と両方あったんで、
うん、
ゲストがいない回は、その、ユーザーからのお便りをみたいなことをよくやってたんですよね。で、最近それができないから、ブログでっていう。ポッドキャストのお便りをブログで紹介するっていう。
逆になっちゃう。
そうそうそう、面白い。
そう
確かに逆になってる、
うん。そう。それも面白いですよね。なので、感想をどんどん書いて、うん、まあ、なんでもそうですね。ポッドキャストに限らないです。
ね、そうですね。
ブログでも、読んだら、ここが面白かったなっていう感想を書いてもいいですし、
うん、
あとその勉強会とかに参加したら、その場で、ハッシュタグ付けてつぶやくとか、っていうのを、なんかどんどんもっと広まってもいいのかなって思ってますね。
うん。
感想書くのって自由だと思うんですよ。
うん。
別に。
まあ、正解ないんですから
ね。そうなんです。うん あ、まあ、ただ、人攻撃したりするのは良くないと思うんですよね。
それは感想ではないっていうのがあるかもしれない。
それは普通に人としてそうだと思います。
確かにそう。あの、このラジオつまらないとかっていう感想はいらない。うん。じゃあ聞かなくていいってなるだけなんで、その一言はいらないから、うん、気になったところとか、楽しいなって思ったところがあれば、そこをちょっと出していく。
うん。
別に、そうですね。ラジオのここが聞きづらかったとかっていう意見はすごい必要なんですけども、なんか、ただクソだ、みたいなことを投げられるとさすがに凹んじゃうんで。
うん、ここで切ったわ、みたいな。その線でいらない。
いらない。それはそれでいい、うん、心に秘めといて、
うんうん。
ってなるので、そこは、あれですけど、ほんと気楽にやってほしいな、
うんうん。
いやー、ほんとそうですよね。まあ、そんな感じで、ざっくりいい時間になってきたんですけど、どうですか、なんか言い残したこととか、これ喋りたかったな、みたいな。今思えば
みたいな。みんな枝豆食べてください。
言い残してないよね、それ。言ったよね。
めっちゃ目力強かった。じゃあまあ、ずんだまるさんは枝豆を食えということで。
はい。
はい。かやさんはなんかあります？
いや、私なんかあったら自分で配信するんで。
あ、なるほど。
あの、いろんなチャンネル持ってる。
確かに。
なるほど。
でも確かにそうですね、うん。言いたいことを言える状態にしとくってすごい
大事。ああ、確かに確かに。
何か言いたいなって思った時に、機会を待つんじゃなくて自分で言える。うんうん、そういう風にみんななってほしいな。
確かにこれだけアウトプットできる場、その、SNS、Twitter とか Facebook とかあるし、ブログとか Podcast とか、まあ YouTube とかもあるんで、うん、なんかそういう場を1個でも2個でも持っておくといいなっていうのは確かにありますよね。
うん。
うん、
という意味で、こう自分の多分世界が広がると思うんですよ。
うんうんうんうん。
てかまあ、狭い中に閉じこもってると、その中でしか見れなくなったりするので、
うん、
そういうのをこう、まあ、広げるっていうのは、自分的には大事かなっていうふうに
思
い
ますね。
どんどん広げていきたい派の人なので。
うん。いや、大事だと思います。うん。
だから、その一つとして、青空 FM も、うんうん、アウトプットの場として、
そうですね。
使ってもらえればと思うので、
うん、
なんか気になった人は、
うん、
どんどんこう、ポルテさんに言えばいいですよね。
そうですね。ツイッターのリプなり、DM なり、何なりで。まあ、そのうちあの、さっき言った、お便り欄みたいのもちょっと作ろうかなと思ってるんで、
はいはい、
ぜひぜひ、そういうのを言っていただければ、何かしら、まあ、アウトライフェムに出たいだと数ヶ月後になっちゃうかもしれないんで、あの、どっかしらのポッドキャストを紹介します
、はい。あ、そうですね。あの、アウトライフェムでちょっと時間が長いなと思ったら、彼の方に言ってもらえれば、
うん、
いや、も
うちょっと、作っちゃう。
明日からでも。
あの、カネさん以外にもいくつかちょっと心当たりがあるんで、ポッドキャストを紹介できそうなので
、は
い、聞いていただければいいかなって思います、はい。はい。じゃあ、大丈夫ですかね。
大丈夫です。
はい。じゃあ、ちょっとこのポッドキャストの告知からやっていきますね。
はい。
このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。今まで、ポッドキャストに出たいけど、ちょっとなーってハードルの高さを感じていた人とか、全然話すことないなーって人でも、趣味とか楽しいことがあれば誰でも OK です。なお現在ゲストの収録給が溜まっております。今ご連絡をいただくと 3,4 ヶ月後になる可能性がありますので、ご了承ください。また、アーゾラ FM ではご意見やご感想をお待ちしております。Twitter でハッシュタグシャープアーゾラ FM をつけてつぶやいてください。ハッシュタグはシャープAOZORAFM です。ゲストの、参加の話も、このハッシュタグつけてつぶやくんでもいいんで、ぜひぜひよろしくお願いします。はい。というわけで、ゲストからの告知なんですけど、まあ、カネさんはいろいろあると思うんで、ショーノートにリンクの方貼って
そうですね。多分、今ここで語られると、ここからあとまた60分くらい。
はい。あの、ポッドキャストなり、ツイッターなり何なり見てくださいって感じ
で。そうですね、は
い。
ツイッター見てもらえれば。
はい。で、ずんだまるさんは何かありますか？
はい。ついこの間から、この映画配信されるのはわかんないから、いつからだ？まあ、一回いつでも。つい最近、ずんだのたまるくラジオっていうのを始めました。
はい。
はい。少し前までお就活 AM っていうのをやったんですけど、そちらが完結いたしまして、で、今度からそのずんだのたまるくラジオということで、魂をより良くするっていう、よりよく生きるっていうものを、テーマに、ラジオをしております。お就活 AM とたまるくラジオで、まあ、検索かけていただければ出るかと思いますので、興味のある方は、ぜひ、聞いていただければと思います。
はい。
はい。
あの、まあ、リンク同じように貼っておきますので、まあ、ぜひ、興味ある方は、魂よくしたいなって方は、聞いていただければなと。
それだけ聞くと怪しいラジオだ。
確かに。まあ、僕も、どこそかの回でゲストに出てたりするんで、 まあ、そのつながりで、それつながりで聞いていただければな、なんて思います。はい。というわけで、エンディングトークということで、まあ、毎回ポッドキャストに出てみてどうでした話っていうのをやってるんですけど、まあ、お二人ポッドキャストやられてるんで、あんまりあれかもしれないですけど、その、ゲストとして出てみてどうだったかっていう点で言うと、まず、ずんだむらさんどうでした？
なんかこう、自分のことを話す中でも、こう、テーマに沿って話す以外のことをしたのがすごい初めてだと思うので、なんか楽しく大内さんと会話をしたみたいな感じで、それはすごい楽しめたなと思ってて、あんまりこう、合唱の話をするっていうのもなかったので、すごい楽しくお話ができてよかったなっていうふうに思います。
はい。
はい。
流れで、カネさんはいかがでした？
いや、私は気楽でしたよ。普段は、うん、まあ、パーソナリティとしてっていうのもありますし、うん、編集をする側、私基本的に自分で編集するんで、
うんうん、
編集する側としての視点で、ラジオを見ることあるんですけども、今回はそうじゃなくてゲストなので、まあ、非常に気楽に話したいことを話せる。
うん。
であったんで、まあ、非常に楽しくできましたね。うん。普段のラジオもこのくらいの気楽さでやりたい。
うん、自分でテーマを決めちゃってるから
。まあでもパーソナリティとしてちゃんとこれ、
あ、なるほど。
いる以上、適当なことはできないっていうのがあるので。
ああ、僕も結構始める前はやっぱりちゃんと、なんていうんですかね、話を持っていかなきゃとか、いろいろ考えちゃうんですけど、やっぱ話してると本当、単なる会話になる感じが多くて、自分も結構楽しめてるのがあって、まあお二人も今楽しいってことを言っていただいたんですけど、まあ本当にそういう楽しさを伝えたくてやってるポッドキャストなんで、本当伝わるといいなーって、本当僕も楽しんでるんで、そう思いますね。
確かに。会話楽しいですよね。
うん、楽しいですね、うん。うん。
そこの部分の感覚をラジオとかで、まだ新たに。
うんうんうん。うん、
芽生えてもらえればと。
うん。
ポッドキャストやってられないですよ。私はですけど。
うん。話すの大変だったら、ポッドキャストやってられないですよね。
そこに多分楽しみは出てこないかなっていうふうに思いますね。多分違うところに楽しみが強く出るのかなと。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、第15回目ですね。第15回目は、カネさんとずんだまるさんをお呼びしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。